天の父なる神様、イエス様ご復活の素晴らしい栄光の日、希望の前の40日間、今年は道宣教師を通して40日見苦しみを思うレントの季節も過ごしていますが、ちょうどその時下田姉妹が天に召され、そして震災記念日を迎えております。人生には計らずも私たちの足元でいろんな出来事、震災だったり病だったり家族のことだったり経済のことだったりありますが、分かっても分からなくてもあなたは不思議な方で大いなるお方で、あなたの栄光が現れますので、最後は天の御国の超然とした栄冠ですから、私たちは目を離さずに地上の足元ばかりを見ずに、信仰によって一歩でも半歩でも前進するこの震災の一週間としてください。また喜びも悲しみも、合格した人も天に召されて心寂しい教会やご家族も、人生ありのままそのまま地べたに足をつけてあなたと共に歩みますので、私たちこの群れを、翼の教会に身を寄せた一人一人を大いに力づけ祝福してください。今なお震災で、また山火事で苦しんでいる方々に、私たちにしてくださったように、あなたの細やかで圧倒的な助けをよろしくお願いします。皆様のお祈りとともに、イエス様のお名前でお祈りします。アーメン。昨日のお葬式は20人かなって、火葬場だいたい 2,30 人ですと葬儀屋さんに言われたのに、多分40数名来たのではないかと思います。来られた方で一言ずつ思い出で、私も知らないことがいろいろありましてですね、下田恵子姉妹は私がどこかの教会に引っ越していかないようにずっとお祈りしてたっていう話もお聞きして、ああだから私は43年間ここに留まることができたのかなと思ったり、また震災の時恵子姉妹は会津で合流したんですけれども、川内から会津に合流して、息子さんが仙台から迎えに来て、みんなガソリンがなかったのでお母さんを連れて仙台に帰るという時にかすかに記憶があったんです。ガソリンくださいと、いや私たちも車は十数台あってガソリンがないんですと、いろいろ北陸から吉人先生とか運んでくださったりしたんですけれども、それでじゃあ20リッターって、じゃあ長男の方が20リッターではここから仙台までちょっと危ういですというので、私ももうちょっと優しくすればよかったな、太っ腹に、じゃあ40って言えばいいのに、多分あと3リッターぐらいになるって言ったんですかね、そうは言わないで6リッターって多分言ったか、で結局25リッターあげたんだそうです。いや私も随分ケチだったなと思って、まあいろんな思い出話、嬉しいような悲しいような、まあかな嬉しいと私は言いますが、人生は悲しくて嬉しいので、かな嬉しい、ね、いいんですそれで、だから私たちは信仰を持つんですね。今日の聖書の箇所、最初の聖書の箇所を出していただいて、ヘブル書10章の32、これクリスチャンになった後も苦しみありますよって、クリスチャンになったらお花畑って誰が勘違いしたって、クリスチャンになっても事故にも遭うし病気にも遭うし震災にも遭うし、なんで神様は私を見捨てた、嫌いだって、それ子供っぽい信仰持たないでって、ちょうどレントの期間ですから、苦しみの意味ってものすごい重要、苦しみを通して信仰は練られるんですよ、醸成するんですよ、大人の信仰になってまるでイエス・キリストの十字架の後の復活のように重ね合って、よくここまで来ましたね、全うしましたね。じゃあヘブル書の、これ当時は迫害だったんですけど、ね、ご一緒に読みましょう、はい、あなた方は光に照らされた後で苦難との厳しい戦いに耐えた初めの日々を思い起こしなさい。光に照らされた後の話ですから、救われて信仰を持って神様しっかり信じたのに、なんでこういう目に私が遭うの、私神様に見放されたって、そうじゃない、すごく尊い苦しみの道のりを思い起こすべきだ。今日私たちは震災を思い起こしますけれども、当時はね迫害だったんです。33、34読みましょうか。財産を奪われたり中傷されたり投獄されたり、まあ、私たちはそこまでじゃないですけどね、あるんですよって、 信仰を持った後の苦しみの道が用意されてるんですよって。では読みましょう。33、34。はい。あざけられ、苦しい目に遭わされ、偽物にされたこともあれば、このような目に遭った人たちの同志となった。あなた方は牢につながれている人々と苦しみを共にし、また自分たちにはもっと優れたいつまでも残る財産があることを知っていたので、自分の財産が奪われてもそれを喜んで受け入れました。ここに書いてあるように、当時ステパノという人は石投げられて石打ちの刑で殉教しました。また集会禁止命令も出ました。財産が取られたこともあったし、ふるさとを追われて旅をしたこともあったんですね。全部信仰を持ってからの話なんです。すごく意味がある。レントじゃないけど、35、36を見ると、忍耐を身につける重要な神様のレッスンだったんだ。それを乗り越えてこその栄光の冠、希望の約束なんですよって。確信を捨てないで忍耐して従順に御心に従うんですよ。じゃあ35、36読みましょう。はい。ですから、あなた方の確信を投げ捨ててはいけません。その確信には大きな報いがあります。あなた方が神の御心を行って、約束のものを手に入れるために必要なのは忍耐です。ここで納得していいです。ああ、なんで私こういう病、家族の悩み、経済、苦しみ、全部神様は許してる。神様の目の中に、手の中にあってのこと、その中であなた信仰を強く持つんですよって。そして忍耐するんですよ。忍耐はすごい宝物ですよって。そして神の御心を行って従順なあなたになることを願っての試練ですよって。皆さん、みちさんが来てくださって、今年レントっていうのは英語だそうで、四旬節と訳されて、四旬五旬節、五旬節というのは五十という意味なんです。だからイエス様が十字架で復活した後、五十日目の初穂の収穫の祝い、旧約聖書の時に天から聖霊様が下って伝道の時代に入ったということで、これを日本語だと五十という意味する五旬の節、季節、キリスト教のカレンダー、教会歴、五旬節。じゃあ、四旬節って40という意味なんですが、どっから40日？何から40日？まあ、これはですね、いろんな説があって、旧約聖書でノアが40日間大洪水の中、救出の救いの道を歩んだでしょうって。それから、モーセは40年、40旅をしたでしょうって。イエス様は40日間荒野で公に姿を現す前に、ものすごい悪魔の攻撃を受けながら過ごしたでしょ、荒野で。だから40日間神様に従順する旅、そしてレントの復活節を迎えるため、ヨーロッパなどでは断食をしたり、道さんに聞いたら、あるいはちょっと食事制限をしたり、毎日礼拝をしたり、いろんなことを通して見苦しみの40日間を忍ぶ時を過ごすそうですが、ちょうどその時です、私たちの大切な下田姉妹が天に召されたんです。私これ偶然じゃないな、と、震災も偶然じゃないな、この期間の中に入っているのは、と思っているんです。じゃあ渾身の20分間話しますね。正先生に、どうも今日か明日らしいと連絡来ました。明日行こうかって一回言ったけど、今日行こうって言ったんです。明日にしたらもう稽古姉妹は召されていました。ものすごい後悔したと思います。結局夜12時前に戻ってきたんですけれども、そしてご主人から、2分ぐらい目開いてる時もあるけど、ずっと寝てる時もあるし、血圧も低いし、酸素濃度もいろいろでって聞いたから、仮に寝ていたとしても行こうと。ところがです、家族だけなのに、牧師なら特別とお医者さんの許可を得て、お会いしたら目を開いて、ほとんど20分間 しかもうつろな目じゃないですよ。わかりますよ、目は口ほどに語るんですから。その奥で、まあ、3人で聖書を読み、私はね、教会の人があなたに会えなくても何人もここに来て、前の施設に来て、施設の周りぐるぐる回ってお祈りして福島まで帰ったって、こんな話聞いたことないと。あなたは大切な人ですと。この教会の恵子姉妹は家族の大切な人ですと。ご主人が東京行ったり来たりものともせず、娘さんはずっと病院に泊まって、そしてあなたは高価で尊い、私はあなたの名を呼んだという聖書の箇所を読んで、何よりかにより神様の目にあなたは大切な人ですとお話ししたんですね。そして、思い出したんですよ。震災の時、仙台に帰って別れ別れですぐ手術をして、結構長く確か入院して、また地震が来て、で家内と1時間ぐらいお話しして、やっぱり東京行きたい、この群れに合流したいって、合流したいって、新幹線止まってるし、道路陥没してるし、けれど来たですよ。もう二度と別れないと、そういう感じだったのに、まあ大怪我だからしょうがないですよ。そして手足が動かないのでは帰ってこれないでしょうって、それで別れ別れのままでしたが、まあ、その20分間で歌ったんです。慈しみ深き友なるイエスは罪とが憂いを、ね、そこから私たちを救ってくださった。ああ、43年前私が最初に洗礼授けたのはあなた、そして途中で捨てないでずっとここまで来た。慈しみ深い友なるイエスは我らの弱きを知りて憐れむ。ああ、心中言葉話せないからわからないけど、弱さの究極の弱さの中でイエス様は慰め励ましてくださっているなと。世の友我らを捨て去る時も祈りに応えて慰めたまわんと、ね、あ、イエス様ずっとご一緒だったなと分かりますよ。目を見たら信じてますと。そうです私って。だけどね、もう一つ何か感じたんです、ね、戻りたいって、福島に戻りたいって。震災ものともせずに合流したんですから、後先考えず、たとえ手足が動かなくても合流したいって。それで私たちが夜12時前に戻ってきて、先ほど召されたんですって、3時間前あんなにくっきりはっきり全部分かって、聖書の言葉聞いて賛美歌歌ってお祈りして、あの時のために血圧45以下だったのに、最後のエネルギーに振り絞って温存して、あの最後の祝祷までして帰ってきたんですから、取っておいたんだなって。なので私は東京の牧師さんに電話して、東京の葬儀屋さんを聞いて、その教会ではうちで葬式やってもいいんですがなんても言ってくださったんですが、何としてもこちらにお連れしたいと思ったんですが、諸事情があって、まあ確かに難しいかな、やっぱり向こうで火葬してこちらにお連れするしかないかなとも思ったんですが、で諦めたんです私。ああ、やっぱり残念だけどしょうがないかな。ところが次の朝ね、急転直下で、まあ私がちょっとお聞きしたその葬儀屋さんの方に依頼して、私はこっちから葬儀屋さん迎えに行ってもらって連れてきてもらおうと何としてもと思ったんですが、無理だっていうことが分かったので、まあ、しかしその後急転直下で東京の葬儀屋さんがこちらまでお連れするらしいと、って、そして間もなく出るらしいと、って、私本当にこう思ったんですよ。これは下田恵子さんの強い意志だって、絶対戻るって、何としても戻るって、張ってでも戻るって、それがそうさせた。その時思い起こしたのが、旧約聖書に出てくるヤコブという人は、息子よヨセフよと、私の亡骸は必ずふるさとに連れ登れって言った、約束した。息子は、まあ息子は首相でしたから、エジプトの強大な権限があったから、大いなる帰還だと言われたんですよ。しかし下田さんは、誰が連れてくるんですか、あなたが白髪になったってあなたを捨てないと聖書で言われているイエス様が、私が連れていくって約束したでしょって、背中に乗れって。どうしたらそれ聞いた時、こういうイメージだった。海はどうする、目の前海だって、絶対絶命だ、海も分けるって、真っ二つに分けて、そしてどこどうやって来る、大丈夫、力強く圧倒的な火の柱、雲の柱が下田姉妹を前と後ろで先導してね、そして私帰りたいんだイエス様って、何としても帰りたいんだと、任せなさいと。 私が連れて行くと。そしてこちらに戻ってきたなと思ったんです。その後のプログラムは、ご主人が納骨をせずに、本当は一緒に住むはずだった、元あった土地を更地にした富岡に建てた家に抱きしめて、これからお連れすると、ああ、いいなって。いいですよ、すぐ納骨しなくても、1日でも1週間でも3ヶ月でも何日でも。そして、心が吹っ切れたら、展望室に納骨する。私はその時こそ、大いなる凱旋だと思ってますよ。私は至近距離でこう言ったんです。よく頑張りました。この状態で。大したもんですって。本当に思ったからそう言ったんですね。いや、大したもんですと。で、次の聖書の箇所を言うと、なんだろう、急に牧師が二人も来て、私目開けて、全部まぶたに焼き付けて、印菓子に焼き付けて、心に全部はっきり聞いてるけど、私の最後かしらって。これで私天国に行くのかなって、思うかもと思いましたが、思ったっていいと思って読んだんです。天国の箇所。天国では痛みも悲しみも苦しみもないという箇所を読んだんですね。そして目の涙をすっかり拭い取ってくださって、ちょうど展望室にあるステンドグラスのように、被災地の阿武隈山脈と津波が来たあの灯台のところから黄金足が天にざーっと登っていくステンドグラスですよ。そして栄光の冠を天におられるイエス様が、よく頑張ったね。最後苦しみの試練をよく全うしたねって。レントの期間じゃないけど、イエス様はどれほど苦しんだかなって、私はこのことを通して苦しんで、信仰がより強くなって天に行きますと。そしてこの苦しみを通し、私は耐えることを身につけてから行きますと。そしてあなたにどこまでも従順するということを40日間、あるいは受難週に、そして重なって、十字架と重なって、十字架の門を通して天に行きますと。まあ、そんな聖書の箇所を読んで、お祈りして帰ってきたんでした。だから私は、このレントの期間に、恵子姉妹が天に凱旋されたのは、大いなる神様のお心があったのではないかと思っているんですね。さあ、そして、今日は震災記念日なので、私たち今日の聖書の箇所でもう一回今の箇所でヘブル書の10章の戻していただいて、32節のところを見ますとですね、初めの日、その苦しかった戦いの日々、よく苦難に耐えた、光に照らされた信仰を持った後での苦しみを忘れるんじゃなくて思い起こしなさい。じゃあ震災、この教会の過去を知らない方も結構いるので、じゃあ今日の苦しみの向こうに光ありのパワーポイントに移ってもらっていいですか。あ、そのまま下かな、続きかな。はい、その後で。はい、はい。宣教師が約80年前、78年前来ました。奥さんは日本で亡くなりました。よくあの田舎に、裸足で子供たちが生活しているような衛生状況の中、あの土地を選んで、神様は、背中を押してくださった。次お願いします。柿崎先生は30年も頑張ってくださった。宣教師もいない中は、ほぼ忍耐の日々が多かったんじゃないかな。これがなかったら今の教会ないんです。次お願いします。村の小さい教会でした。感動しない人がいますか？当たり前ではないんです、これは。次お願いします。私は牧師がいなくなって、ひょこっと25歳できて、私の意思じゃなくてみんなが建てようというので1年後に建った教会で、次お願いします。納骨堂が必要だ、飲酒が強い田舎伝道は結構立派な銅板でくるっと巻いた信仰希望愛納骨堂、次お願いします。ジンコちゃんという女の子が超熱心な信仰で赤痢で3年生で召されたので、記念街道って熊町に街道が建ちました、次お願いします。半貝姉妹が癌の病になって、神様に何も返してない、死ねないっつって捧げた土地にノアの箱舟風の教会堂が建ち、震災の時津波に遭いました、次お願いします。遺言で捧げられた1200坪の土地におしゃれな建物ができて、これが現在のエリムの泉の原型です、次お願いします。そして震災2年半ほど前に100年ここでやろうって言って、鉄筋コンクリート扇形扇子を広げたような計算し尽くした建物が完成した。 だから悲しかった。次お願いします。2年半で使えなくなりました。鉄筋コンクリートの中もめちゃくちゃ。四五軒隣は潰れました。次お願いします。次お願いします。次お願いします。逃げました。次お願いします。猛吹雪の中山形に逃げました。次お願いします。暖かい東京のキャンプ場で1年間共同生活しました。次お願いします。だけど戻りたいって約30名半分が敗残兵が肩寄せ合うように。次お願いします。エジプト脱出のシナイ半島約1周分700キロの旅をしました。次お願いします。逃げるとき自衛隊のトラックに乗る教会員、震えながら心も体も会津チャペルに集まった多分6、70人です。次お願いします。そして雪深い米沢で缶詰を開きながら生活をして毎日泣きながら礼拝をした上の写真。下、そして何回引っ越すんだろう。東京の外れの奥多摩キャンプ場での多分6、70人です。次お願いします。けれど大半の人は全国に散ったままで、上は、群馬県、下は埼玉県。次お願いします。次お願いします。だけど神様恵み深くて、震災1年後に、ちょうど1年後にエルシャローム、エルは神様、シャロームは平和、神様の平安の佇まいができました。次お願いします。次お願いします。その1年後、羽を広げてお疲れ様、お帰りなさい、傷ついた羽はここで休めなさいと母鳥が手を広げた教会。次お願いします。お父さんが羽を広げてわしのように翼を買って絶対復活する、死なない、諦めない、そういう教会堂ができました。次お願いします。ふるさとの方向を向いていつも羽を広げ、最後は天のふるさとに飛んでいくんだという信仰を告白しています。次お願いします。次お願いします。それで私の震災を振り返って皆さんと分かち合います。それではご一緒にペテロ第1:4-12-13お読みください。はい。愛する者たち、あなた方を燃え盛る火の試練を思いがけないことが起こったかのように驚き怪しむことなく、むしろキリストの苦しみに預かれるのですから喜んでいなさい。それはキリストの栄光が現れる時にも喜び踊るものとなるためです。もう一回12節戻していただくと、火の試練を驚き怪しんだり思いがけないことのように捉えるなと、むしろ次の節出していただいて、キリストの爪の垢を煎じるというか十字架の苦しみに預かれるのだから喜ぶべきでしょうって、ふるさとを失った人に宛てた手紙なんです。迫害で住めなくなって、けど私は喜べなかった。私の誕生日の日の3月11日、私は千葉県の進学校にいましたが、なんということだと、なんでこんなことになったんだと、そういうクソってそういう言葉しか出なかったんです。みんなのところに行こうと思って、そしてスーパー2時間だけ空いて食料品を買い込んだら、あの男の人買い占めしてずるいと悪口も言われたんです。もう訳が分かんなかったんです。それで携帯電話の会社に行って、明日福島に行くから充電器ないって言うから全部くれって言ったら、若い女の子の店員さんが両手で抱えて持ってきて、ご苦労様です、なんて言うから泣きそうになったんです。もう心が上下して訳が分からなかったんです。ところがですよ、だんだん電話が通じるようになって、教会員の方から、いろんな報告を聞いて景色が変わってきたんですよ。いや変わった、確かに。どんな報告かというと、例えば日本海側で逃げて、そこで知らない教会の人が訪ねてきて、まるで実の子供のように本当によくしていただいたとか、関東地方に逃げた方が知らない教会の扉を叩いたら、ずっとあなたのためインターネットで調べて祈ってたんですよというね、そういう物語を聞いて、そうだったのって。ニュースなんか見ると表面だけだから、一見おぞましいような、血も涙もないような、地獄絵のような大震災の中で、こんな温かいストーリーが、神様の物語があったのって。私それからね、変わったんです。神様は私たちのふるさと嫌いだから撃ったんだって、間違ってるなって。昔預言者のヨナという人が神様に背を向けて、大海原が荒れて大震災のように投げ出されて、魚に飲まれて、 神の声を聞いて新しく神に出会って神に従う人生に一変したという記録があるんですが、それみたいだと思った。もちろん天候の日も大自然が荒れる日もどちらも神様の日なんだって、私たちは特別の神様の訓練を受けてるんじゃないかって、それ以来こういうようにしたんです。震災に遭った人はアンラッキーで、震災に遭わなかった人生はラッキーって、嘘くさいなって、苦しみに遭ったから見えた世界があったでしょって、苦しみに遭ったのでかけがえのない人に出会ったでしょって、いやー神様は私たちを愛しているんだって。当時はこんな言葉を言われたんですね。教条格差って言うんだって、ハサミっていう漢字を書いて、みんな一律に震災にあってもすぐ帰って家を建て直し、人々が肩を組んでできるところは徐々に復興していった。帰れない地域はずっと同じじゃない、どんどんどんどん朽ちて2ヶ月後にはネズミが入ってマイナスになっていく、右か左かの2色しかなかったんだと。で教会員が連絡入れてくるんですね。なんか子供が避難先でおかしくなったと、ストレスが半端じゃないみたいだと。落とし召した人が知り合いがいないので何回も引っ越した挙句の果てにだんだん物忘れが激しくなってきたとか、いやこれは大変なことだなって。それでじゃあ次の聖書の箇所を出してください。イザヤ書43の1節2節次出してください。まあ読みませんけども、恐れるな、あなたの名を呼んだ、私があなたをあがなった、あなたを救ったんだ、あなたは私のもの、なんであなたを忘れようか。2節、水の中でも火の中でも炎は燃えつかない、あなたは流されない。次出してください。稽古姉妹に言った言葉、神様の目から見たらあなたは大事だ、高価だ、たっとい、あなたを愛しているって。ああ、神様に愛されているんだって。じゃあ次の聖書の箇所、ローマ書8章次出してください。でね、今の時の苦しみをどう捉えるべきか読みませんが、18節見るとこういう物差しで考えなさい。やがての栄光と比べたら大したことないって、逆算してみるんだって。今だけ見て他の地域よりも不幸だとか、うずっぺらな物差しで苦しみは測るなって。じゃあ19節出してください。じゃあご一緒に読みましょう。はい、被造物も切実な思いで神の子供たちの現れを待ち望んでいるのです。私もだんだん枯渇してきたんです。乾いた魂にやってきた、震災にあってイエス様今来てって待ち望んでます。そして私だけじゃなく万物が、世界が救いを待ち望んでいる世界のように、ロマ書の言葉がそういうふうに見えたんですね。だから被災した人をイスラエルに一緒にお連れした時には、イエス様どこって、ガリラヤ湖の嵐を沈めたイエス様、福島に来てって、二度と津波が来ないように命令してって、大地に割れるなって命令してって、うかうか寝れないって。じゃあ20節出していただくと、ね、次の22節を出していただきましょうか。22節も読みましょう。はい、私たちは被造物全体が今に至るまで共にうめき生みの苦しみをしていることを知っている。これが世界だったんだ、地上は天国ではない。だって震災1ヶ月後家に帰ったら2階の窓が開いてましたから、最初泥棒と思ったけど、地震でした。縦揺れの地震が鍵かけた2階の鍵がカチャカチャカチャカチャドーム開けた。その後横揺れが来て鍵がない窓を開けた。だから放射線量が測ったらちょっと上がっちゃってね、鍵が効かないって、誰が安眠できますかって、神様大地に命じてください、割れるなって、福島を揺らすなって、海に指さして命令してくださいって、二度と来るなって。今こそ万物が、私だけじゃなく人間だけじゃなく世界が見救いを必要としているんだって、目から鱗のような感じがしたんですね。そしてだんだんだんだん渇望してカラッカラになって出会ったのが次の節。じゃあ詩編119編を出していただいて71節読みましょう。はい、苦しみにあったことは私にとって幸せでした。私はそれであなたの掟を 学びました。何度も言いましたね、苦しみという漢字、私は震災後勝手に草冠を真ん中で切って書くようになったって。そう、十字架が2本でしょ、その下に1本でしょ、イエス様3人で十字架についたんでしょ。苦しむとイエス様が分かるって、頭では分かったけど皮膚で分かるって、体で分かるって、人生で分かるって、これ以上の分かることない。レントもそうです、受難週もそうです。苦しんでみて、苦しまれたイエス様ぐんぐんみるみる近づいてきているって、理屈じゃないですね。私はこれ米沢に行った時最初の経験ですよ。支援物資がどんどん来て、最初は台湾から来たんですが、余ったものをお裾分けで、確か米沢にも富岡の、避難所があったか、それを家内と一緒に段ボール運ぼうとして、体育館に一歩足を踏み入れた瞬間に心臓が勝手にバクバクバクバクしだして、呼吸が胸苦しくなって、あの時私は、あ、私被災者だ、私職失った、私一長らだ、私も家もないと、人助けしてる場合じゃないと、私が壊れるって、私が救われるべきだって、私を抱きしめてほしいって、溺れているのになんで隣に溺れている人を救えるって、人間がなんで他の罪人を救えるのって、だからイエス様がこの世界に来られたんだなってしみじみ分かった、とことん分かった。これがイエス様がもう見てられないって、言葉の世界じゃない、私が人となって来たよって、今分かったって、あなたが百遍万遍説教していた福音の意味が今分かったって、それからはなんか本当にイエス様が共におられるな、反比例して、孤独だと思えば思うほど誰かが温かいぬくもりでキャンプ場の真ん中にいるんじゃないかって。例えば教会の人がお掃除してる時に、朝掃除、お風呂掃除、トイレ掃除、食事の食器洗いとか、なんかそういう掃除があったので、その仕事をしながら、奉仕をしながら、私もあなたも何もふるさとから持ち出さなかったのに、持ち出すなって言われたから持ち出さなかったんだけど生きてるねって、まあ普通の会話です。一長らでも3ヶ月4ヶ月経って奥多摩で生きてるねって、ああ人生に必要なものは山ほどのものじゃないって、かつてはみんなしてまだ足りない、老後のまだ貯蓄が足りない、そう違うって、神様が私を養うのだ、こんな当たり前のこと今頃勉強したかなって、すごい神学校だと思った、実践神学校だと思った。空の鳥を見なさい、あなたは心配するために生まれたのって、あなた自分で自分を装うために生まれたの、違うでしょって、あなたの命は神様の賜物だから、神様があなたを責任持つ、なんでこんないろはがわからないのって、なんで見えるものにすがろうとするのって、なんで私のところに来ないのって、この人間のいろはを、原点を大震災のあの道のりで学んだ、だから苦しみにあって悪くなかったでしょって、幸せだったでしょって、苦しまなかったら見えない世界があったでしょって。この間は牧師たちで会津の懐かしい教会に行ったんですが、私覚えてないんです、べしゃっと記憶潰れてて、正志先生が、先生は確かここで寝たんですよなんて、ちょっと記憶がないんですね。そういうみんなが集まって、みんな震えてて、これからどうなるんだろうって、明日生きてるんだろうかって、まあ、ピーンと張り詰めた糸みたいな空気でしたから、そこで会津の教会が布団を集めてくれて寝たんだなって、あの時山の上の雪降る中段ボールに寝るのと全然違うって、本当にありがたいって、布団に横たわってあんなに感動したことあったかなって、確かうどんを出してくれて、山の上でおにぎりが出たところもあるし、3日間食べてない人もいたので、温かいうどんにはジーンときてね、多分普通のうどんだったと思うんですが、うどん一杯でこんなに泣くかなって、うどん一杯で極上の幸せだって思うかなって、またうどんって、かつての生活は異様だったなって、みんなしてもっと幸せになれって、自分で自分を幸せにするために、あの人のように、あの世界のようにって、嘘くさかった、悪魔の惑わしだったって、まるでバベルの塔をゲーム起こしてたみたいで、もっと登れって、もっと高くなれって、もうやめようって、ああいう神様抜きの キョロキョロキョロキョロして、人と自分を比べて、やめようよって、そういう生活って、人間として根源の一番大事なことを主よ勉強しました、だから苦しみにあったことは痛かったけど、それは幸せだったと私も告白しましょうって。じゃあ次の聖書の箇所を出していただくと、次を出していただいて、ここを見ると読みませんが、教会って何なの？だって嵐の中の教会でしたから、もう何回正先生と教会を解散するかしないかって、もう少し待つか、それともはっきり今言った方がいいんじゃないかって。だけどいくつもあった教会堂、新築も全部失ってみて、役員も全国に散ったから役員会の組織もなくなってみて、1年間のプログラムも全部ご破産になって足払い食らった時に見えたもの、教会って組織でも建物も宗教法人でもプログラムでもなくて、イエス・キリストの体だって書いていますが、キリストがおられるところが生き生きと教会だよって。私たち逃げながら毎日泣きながら賛美歌歌い、そしてバイブルクラスを開き、体操教室開き、子供に勉強を教え、体調悪い人病院に連れて行き、缶詰開けて集団で缶詰作り、逃げ歩きながら、これ教会って、教会でしょって。23節も出していただくと、次の節も、ね、はい、出していただくと、教会はキリストの体の、あなたが皮膚、あなたまつげ、あなた内臓、ね、あなたは目のところ、一つのキリストの体。あの時思ったんですよ。25歳で牧師になって翌年かなんか読んだアーネスト・ゴードンというスコットランド人のクワイ川収容所って実体験実録、私も彼もものすごく感動したんです。これは日本軍に捕虜にされて、ビルマだったかタイだか の、 あの線路作りのむちゃくちゃな扱いを受けて、バタバタみんな死んでいった中で、まあ、インテリのアーネスト・ゴードンが何を見たかって、そこで絶望している、形だけのキリスト教の白人たちが、牧師もいないのに、たまたまあった一冊の新約聖書を読み始めて、みるみる変わっていく、他の人が虐殺される、代わりに私が死にますと言って事実死んでいく、そういう目の当たりにして、イエス・キリスト様が地獄絵のような第二次世界大戦の骨と皮みたいになった白人のこの集団の中で、みるみる信仰が復活し、まあ、アーネスト・ゴードンは最初はキリスト教嫌いでしたが、その後生きて生還して最後は牧師になりましたからね。それを見てね、教会ってそういうところなんだ、こういう教会見てみたいって、原型の教会を見てみたいって、で震災の時にふっと思い出して、なんだかそういうようだなって思ったんだ。だから私はどこ行っても言うんです、小さい教会に行っても、教会は死なないってばって、キリストがおられるから迫害でも震災でも死なないって、嵐の中の教会は味わいがあるよって。じゃあ最後にエステル記を出していただきましょう。じゃあここ最後の箇所ご一緒に読みましょうか、はい、もしあなたがこのような時に沈黙を守るなら、別のところからユダヤ人のために起ころう、しかしあなたもあなたの父の家も滅びよ、あなたがこの王国に来たのはもしかすこの時のためであるかもしれない。確か震災の後の私たちの教会のキーワードはここですよ。もしかしたらこの時のための命、人生、生い立ち、性格、自分が培ってきた獲得した資格、失敗談だったんじゃないかって。皆さん、このエステルという人は超美人、ペルシャ帝国の時代、お妃探しの美人コンテストで、たまたま親がいないエステル、この少女が、まあ、歴史のいたずらで世界に君臨したペルシャ帝国の後の皇太后の座についていた。で、歴史の歯車が動いて、日時計が動いて、ホロコースト、ユダヤ民族大虐殺、その時に自分がユダヤ人だってことを隠していたエステルのところに、彼女を育てた養父モルデカイがやってきて、あなたしか救えない、あなたがこんな地位についたのはこの時のためじゃないかって迫った。彼女は恐ろしくて、そんなことじゃ処刑されるって、そんなこと自分が言ったらって、 そんな逃げ腰ならあなたは滅びる、父の家も滅びる、別のところから助けと救いが起こると言われて、彼女は腹をくくって覚悟を決めた。覚悟の問題。死ねと言うなら死にましょう。私がこんな顔立ちで王様の目に留まって、そしてこんな王様の奥さんの地位であったのは全部この時のためだと言うなら信じますと、恐ろしいけどやりますと。腹さえくくれば人は怖いものがないんです。腹をくくるまでが本当に苦しいんです。彼女は苦しんで苦しんで覚悟して、立ち上がった時には全部解決していたというのがエステル記です。で最後に2人の話をして終わりますね。さっきビデオに出てきたオッケルト先生、まあ、ドイツ人で、私初対面だったんですよ。震災に遭った時から日本人の牧師さん通して、来なさい来なさい来なさい待ってますって、本当に失礼だった。一回も返事してないです。行かない、そんな東京なんか、はってでも福島に残るんだって。家族が行方不明な人も多かったし、けれどもそれ甘いこと言ってられなくなった。じゃあせっかく助かった命死んでもいいんですかって。法で食べるものもないし、山形県に逃れて寒くて、そしてまあ2つ3つ来なさいというところを探そうって、最初に行ったのが伝道師と家内と一緒に、コリ、ふるさとって漢字で書いた森の中の、そこにキャンプ場があったんです。開けてびっくりって、このことですよ。私たちの名簿をどっからか手に入れて、病状まで推察して、そして食堂の近くにはこの人がいいでしょうって、あるところ壁までぶち抜いて、禁止のテレビまで入れて、長期滞在できるように。それ見た時、ああ他見に行く必要ない、新築のホテル全部丸貸しにするって会長さんもいたんですが、もう行かないって、ここだって思ったですね。そしてそこに転がり込んだんです。で私ドイツに行った時に、引退したオッケルト先生こんなこと言ってたんですね。その前に日本人の牧師さんから聞いてた、オッケルト先生が震災でドイツに帰らなかったってそんな軽いことじゃなかった。ドイツは厳しかったんです。原発事故でドイツ人は強制帰国を拒んでた、まあ、拒むって勝手でしょって、そういう問題じゃないです。それ以上国の命令を拒むならば宣教師の資格も剥奪される可能性があった、もらえる年金ももらえなかった可能性もあったのにとどまった。日本人が一番苦しい時に一緒にいなくて何が宣教師かって、いや武士みたいな人だなって思った。でドイツで引退した後振り返って私にこう言ったんです。私が日本宣教に家内と一緒に進学校で召され、遠くアジアに行って難しい漢字を覚えて読み書きを覚えて、全部この時のためだったって。何十年も言葉を覚えて日本の風習を覚えて日本の教会を身につけたのは全部この東日本大震災の時のためだったと。メインイベントは東日本大震災だったと言ったんです。それだけの覚悟があって、職を失っても年金なくなってもいいっつって、私たち来なさいっつって待ち続けて、ああだから私たち救われたんだなって。で私じゃあ最後にもう一人私の話をすると、クソなんでこんな教会こんな目にあったんだ、どんだけ苦労してここまでやってきたと思ってんだって、誰にともなくぶちまけるような信仰がどこに行ったかというのは牧師でしたけれども、まあとにかく千葉をうろうろして他の教会に飛び込んだら、今頃佐藤明牧師どうしてるでしょうかってその教会の牧師先生が話してて、そしてポセイドンアドベンチャーだったか映画の話をして、主人公のジン・ハックマンという俳優が沈みゆく船の中で牧師役だったんです、神を疑ったり信頼したりしながら最後は死んでいくという映画の話をしてたんですけどもね、これからの人生を何か表してるんだろうかと思って、その礼拝を後にして3月15日とにかく行こうって、着くかどうか分かんないけど行こうって、大げさだったので、私たちトラック1台と支援物資積んで結局徹夜して運転したんですが、帰れないかもなって今言ったら、だって多くの人が行くなって言うから、水素爆発してるんだぞって言うから、私も詳しいこと分かんないし片道切符なのかなと思って徹夜して運転したので、その時娘のメールが、だけど原発から5キロの教会の牧師だったのはお父さんはこの震災の時のため、この時のためじゃないかって思うよっていうメールを受け取った時に、その時に溢れたもん、もうこらえてても全部溢れた、流れた、涙になって、彼もずっと泣いていました。多分あの時が私覚悟したんです。そうか、3月11日の星の下の誕生日は偶然じゃない、 震災の時のために私は生まれてきたんだと決めたんです、自分で。で、振り返れば1週間で9キロ痩せましたが、まだ54歳だった。54歳なら何でも耐えられます。今なら危ういですね。あ、この時のための命ならば、この時のために捧げましょう。今日は震災を振り返りました。皆さんの使命は何ですか？生かされているなら神の期待があります。覚悟さえすれば怖いものはないんです。イエス様がずっとご一緒です。喜びも悲しみもありのまま、そのまま理解しても理解できなくても、私たちは地上の旅路を地べたに足をつけて、そしてイエス様が共におられる、なんて素敵な人生なんだって、苦しみの道を最後は通って純化されて醸成して、私たちはキリストの十字架に、レントの季節のように、四旬節の40日間のように、そして天の御国に凱旋するんです。黙祷いたしましょう。ピアノを弾いていただきましょう。いかがでしょうか。震災祈り念じる記念礼拝、ちょうどこの時、下田恵子姉妹は2年と9ヶ月もの動けない、話せない、寝たきりの状態を全うして、しかし目ははっきり語っていました。イエス様、帰りたいって信じてますって、揺るがないですって。驚くことに海が分かれ、柱が現れて、イエス様が背負って、まさかのこの教会でのお葬式となりました。レントの期間40日間みちさんが映画を通し、苦しみの季節を通ることはすごく意味がありますと、ああ人生の苦しみは全部意味がある、理解できないことも全部意味がある、当時は迫害で財産が没収され、集会が禁じられ、ある人は殉教し、そしてあざけられ、全部意味があるんだと信仰を持った後、神様が意図的にあなたの信仰が大人になるために、完成するために許された苦しみの道のりですよ。14年経ちました。本当に苦しかった、あるいは明日は生きてないかとも思った、なんでこんなことがと思った、これは嘘ではないか、悪夢ではないかと思ったけれど、今振り返ると、あなたがおられて、みるみる近づいてこられて、悲しくて嬉しくて、金嬉しくて、本当にあの日々はどうしても必要な苦しみの道のりでした。そして今、こんなに祝福されて、翼の教会、エリムの泉、大熊も小高も全部扉が開いて、新しい人と出会って、なんという物語でしょう。これからもあなたの奇跡の物語が続きますので、私たちは涙を拭いて、目を天に向けて、信仰をしっかり告白して、忍耐しながらあなたに従います。どこまでも従います。お一人一人を大いに力づけ、祝福してください。ピアノを大きくしていただきます。ご一緒に、感謝、願い、下田さんのご家族の慰め、その他お近くに座っている方や大事な家族のこと、被災地、大船渡や北陸のためにも、それではしばらく声に出せる方は声に出してご一緒に祈りましょう。ハレルヤ。天のお父様、人生は本当に不思議ですが、あなたが私たちと共におられて、悲しみも苦しみも振り返ると、苦しみの後、クリスチャンになった後の苦しみを振り返ると、全て意味があったと告白できるので、あなたのお名前を崇めます。恵子姉妹は見事に苦しみを超えて醸成して天に召されました。ご家族に慰めがあり、また大船渡や北陸の方々にもあなたの力づけがありますように。天のお父様、今日来られた方々、経済的、健康的、家族のこと、いろんな苦しみがあったとしても、これは神様が許してくださった、耐えられる試練と思えるようによろしくお願いします。これからに期待します。エリムの泉ちょっと寄って、そしてあさってのコンサート、豊かに祝福してください。感謝いたします。それでは私の後に続いて同じ言葉でご一緒に祈りましょう。天の父なる神様、 喜びも悲しみもありのまま受け止めます。あなたがおられます。あなたに信頼します。どこまでも忍耐してついていきます。私の手を強く引いてください。イエス様のお名前でお祈りします。アーメン。